The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私はアイオワ州チャーターオークで子供時代を過ごしました。生まれたのはダベンポートですが、1歳の時にチャーターオークに引っ越し、そこで育ちました。進学校に行っていた時もチャーターオークに住んでいました。ですから、この町は私にとって特別なところです。アイオワ州の中ほどにある小さな田舎町です。この町とネブラスカ州オマハとアイオワ州スーシティで三角形を作る位置関係にあり、それぞれの町は約120キロ離れています。私はこの田舎の農業地帯で育ちました。町の人口は約700人でしたが、私たちの教会はとても大きく、多くの人々が集まっていました。近隣の40から50キロ圏内の農家の人たちが集まっていたからです。教会学校も大きかったです。教会堂は500人から600人が収容できました。バルコニーを使えばそれ以上の収容能力がありました。1年ほど前にこの教会の大きな記念行事に招かれ説教をしました。チャーターオークでのたくさんの思い出がよみがえりました。私の思い出話はこれくらいにしますが、今回は農業地帯と関わるメッセージです。アイオワ州の私が育った地域は土地がとても肥えています。見るだけでそれがわかります。そこを通り過ぎるときに農家の人が畑を掘り返して耕しているのを見ると、その土壌が肥えているのがわかります。素晴らしく良い土地です。そのような土地には豊かな収穫がもたらされます。今回のメッセージはマタイの福音書13章の例えからです。ここにはイエスが教えられた例えが書かれています。ところで、聖書の教師の中には聖書の例えを解釈するのに細かく分析し、一つ一つの言葉に何か意味を持たせる人がいます。私はそのようなやり方は好きではありません。特にこの例えは異なる土壌についてだとはっきりしていますから、そのようなことをする必要はありません。マタイの福音書13章の最初の9節までには、4種類の土壌の例えが書かれています。この例えは、どういう意図を持って語られたのか、何を意味しているかについては、そのすぐ後の18節から23節で、イエスが詳しく説明しておられます。イエスがこの例えを教えられただけではなく、意味を説明しておられることは、大いに喜ばしいことです。イエスが話された4つの異なる土壌は、異なる心の状態を表しています。日本語では、心は精神的な意味ですが、英語のハートは心臓という意味もあります。ハートといえば、私は数ヶ月前に心臓の手術を受けました。また、何十年も前ですが、病院のチャプリンをしていたときに、他の人の心臓の手術を見る機会がありました。心臓というものは大したものです。バイパス手術は、足の静脈を取り、冠動脈の閉塞箇所を迂回する血管として、新たに取り付けます。私の心臓の血管には、たくさんの閉塞箇所があったので、血液が心臓を正常に循環するために、4本のバイパスを設けました。私の医者から、手術前の9ヶ月半のうちに、いつ突然死してもおかしくない状態だったと言われました。私の心臓には、それほど少ししか血液が流れていなかったようです。神は私にとても良くしてくださり、守ってくださいました。その9ヶ月半の間に、妻と私は、ツアーを引率して、イタリアのクルーズに行っていました。その時私はとても弱っていて疲れ切っていました。ガイドの案内で私たちのグループが観光して戻ってくるのを私は座って待っているということがしばしばありました。 どこか悪いのではとすぐに気づけばよかったのですが、私は太っているので運動不足のせいだろうと思っていました。話がそれましたが、このイエスの例えは心の状態についてです。心が土壌に例えられています。イエスは4つの土壌のタイプがあると言われました。イエスは種をまく人が種まきに出かけたとこの例えを始めています。その種の中には道端に落ちたものがありました。その土壌はとても硬く、芽を出すことができませんでした。コンクリートのようなものの上に落ちた種を考えてみてください。その種を鳥が見つけて食べてしまい、なくなってしまいました。種はまかれたのに何も実りませんでした。2番目の土壌は岩地だったと書かれています。アメリカの中には岩だらけの土地があります。私は以前、岩が山のように積まれている農場を見たことがあります。そこはとても岩が多かったので、工作ができるようにするために高校生や他の人たちの協力を得て、その土地から岩を取り除いたとのことでした。岩は作物の成長を妨げますから、岩があると種や芽を出しても育つのは難しいです。次に3番目の土壌です。今度は茨の生えている土壌です。その土壌では種は芽を出しますが、雑草や茨が伸びてくるので、良い種は成長が妨げられ、大きくなることはできません。最後の4番目の土壌は良い土壌です。ここは豊かな土壌で種は芽を出し、作物はすくすくと成長し、実りをもたらします。さまざまな作物が豊かに実を結ぶことでしょう。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと書かれています。驚くほど豊かな実を結ぶ土壌があり、ごく普通の実りをもたらす土壌があり、驚くほどではないけれども収穫がある土壌があります。差はありますが、いずれにしても収穫をもたらす良い土壌です。イエスはこの例えを語られてから後に、18節から23節でこの例えの意味を説明しておられます。イエスがどう説明しておられるかを見てみましょう。道端の硬い土壌の上に落ちた種は芽を出すことができません。踏み固められてコンクリートのように硬くなっているので、作物は育ちません。これは神の御言葉が語られても、それを聞く人の心が固くなで素直でなければ受け入れることができないことを表しています。そのような心は言います。私には関係ない、私には必要ない。そのような人は神の御言葉を軽んじ拒みます。ですから、その人には何も起こりません。悪いものが来てまかれた種を取ってしまうので、何も起こらず、その人の人生は変わりません。かたくなな心は悪い心です。次は岩地のような心です。神の御言葉を聞いて初めを受け入れますけれども、自分のうちに根がなく、問題や心配や自分の考えというたくさんの岩が妨げになり、育つことができません。このような人はとても反抗的になることがあります。このような心では御言葉は実を結びません。3つ目のタイプの茨が伸びている土壌は、さまざまな世に関わることで本当の種の成長が妨げられる心です。神の御言葉の種がまかれ、芽が出て育ち始めます。神のことを考え始めます。ところが同時に、この世のことに心を奪われています。この世の心遣いや富の惑わしという悪いものの働きのために御言葉が塞がれます。はじめはイエスを愛していたのに、その思いもなくなります。キリストに対する信仰を失うことはとても悲しいことです。救いを失うのです。最後に良い土壌です。神は良い土壌を願っておられます。神のために実を結ぶ心です。 神に喜んで仕え、神を賛美し、成長を願い、実を結ぶことを求める心です。神は私たちが神を愛し、備えを他の人に示すことを願っておられます。人々を愛するがゆえに、イエスのことを伝えたいと思うことを願っておられます。どうすれば救われるのか、神の恵みはどのようなものか、罪を許されることはどれほど素晴らしいことかなどを周りの人たちに伝えましょう。神の救いを受け入れるようにと、すべての人が招かれています。この救いは与えなしに与えられる賜物です。神は皆さんが救われることを願っておられます。皆さんが神と共に永遠を天で過ごすことを願っておられます。心を開き、イエスを受け入れ成長し、そして他の人に福音を分かち合うことを願っておられます。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。また岩地にまかれるとは、自分のうちに根がないため、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。マタイの福音書13章19節から23節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。